こんにちは、遠藤和樹です。秋山城賢治の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、
はい、
今日は新しいまた映画ですか？
いや、今日は映画ではなくですね、私のちょっと持ち込み企画っぽい話をしたいなと思ってます。
ほら、
前回の収録の内容とかこうつながってるんですが、
はいはいはい、
前回の収録では、社長さんがいてリーダーの方を通して部下に、まあ、指示を徹底したいんだけども、なかなかその実行してくれないっていうお話、
うんうん、
で、その会社が決めた取り決めとかを実行していくためには、その腹落ちするとか、まあ、恐怖とかご褒美って話があってっていう話をしたんですよ。
はい、ありましたね。
でその中で、その腹落ちするっていうことってすごいやっぱり本当に重要で、そこの中には何があるかってやっぱり共感なんだなってことに、やっぱりちょっと改めて思って、今日はですね、共感とはっていう話とか、その、まあ、私たちは意外にリーダーは共感できてないんじゃないのかな、どうなのかなみたいな話をちょっとテーマにお届けしたい。
共感ね、なるほど。もう聞いてね、やまないこのキーワードな気がしますけれども、うん、なんですか、最近で言うと、EQ が大事とか、そういう文脈で語られ、ね、尽くされてきた感じもしますけどね。
そうですね。だから今後その EQ も含めて、その AI が登場したので共感力っていうのはみたいな話って出てるじゃないですか。
はいはいはい。
でその時に、まあ、共感って何っていう話をなってくるとですね、そのコーチングとか NLP の中では相手がそうであるということを知ってあげるという話になってくるんですね。
そうであること、
うん、例えば相手が、辛いとか困ってるとか、相手の中で起きてる出来事を知るということなんですね。
その考えとか事実とか気持ちの認識を知るっていうような、うん、受け止めるんですかね。
で特にその中で共感ってなると、こういう事実に対してこう認識してて、だからこういうふうに考えてる、こういうふうに思ってるって気持ちを知ってあげる、
なるほど、が共感。
うん。
なんかイメージしてるものとそんなに変わらないような気もしますね。
そうですよね。
ただ、共感って言うと、うん、ああ、なんか私のこと分かってくれるってやつですよね。感覚としては、受けた方は。
うんうん。
うんうん、あ、この人、理解してくれてるというか、分かった、あ、もう私の気持ち分かってくれてるってやつですね。
おっしゃる通りで、じゃあ、自分がどうやって相手に共感されたと思えたかどうかっていうのは、その言葉を自分が感じるかですよね。
うんうんうん。
でそれが共感ということであれば、やっぱり私自身もまあちょっと反省もあるし、あとはクライアントさんとお話をしてるとね、ある問題が起きました、じゃあ部下どうだったんでしょうかねって聞くんですよ、私が。
はいはい。
そうすると、いや、きっとあいつも辛かったと思いますよとかね、でも あの子の場合はきっと大学卒業がなんとかでこうだから、きっと自分の中で劣等感を感じて、だからあんな言い方しちゃったと思うんだみたいな話は来るんです。
ああ、日常ありそうな話ですね、
うん、ある意味その部下のことを本当に見ててあげてるなと思うんです、
うん、
ただしここでさっき言った共感ということを考えたときに、それはあくまでもその社長から見たその方へのなんていうのかな、
分析ですかね、
うん、分析、思いを込めた分析であって、
思いを込めた分析、確かに、うん、
本人からそのことを聞いてるかどうかっていうことがとても重要になってくると思うんですね。
あ、
さっきの相手がそうであるということを知ってあげるとか、あとは相手が、あ、私はそれを受け取ってもらいたいんだ、受け取ってもらったんだということが思うためには、やっぱり聞くという作業をしないといけない。
うんうん。
でそのクライアントさんにもね、あ、社長はそういうふうに思ってるんですね、そういうふうに見ててあげてるんですね、ところでそれはご本人に確認してみましたか、聞いてみましたかっていうと、うん、うん、聞いてない、あ、そうなんですね、どうしてですか、うん、俺わかるから
なるほど、
なんでわかるんですか、
すごいリアリティのある話ですね。
大学時代こうだった、こうだから、あいつの気持ちよくわかるんですよ、
うん、うんうんうん、
私は社長がよくわかるというふうに言いたいという気持ち、私よくわかったと。
はいはいはい。
ところがその部下の気持ちってまだ出てこないので、部下の気持ちは部下に聞かないとわかんないんじゃないでしょうかっていうことが結構まあまあある。
いやいや、もうまさにあるんじゃないですか。 しかも身近であればあるほどやりがちというかね。
そうなんです。で、とかと各位私も、
うん、各位、
うん、なんかこう妻と話して娘の話になったりすると、娘がこうでどう思うの、いやあいつはこうでこうだからこれは大変だと思うよとかって言ってるわけですよ。
ああ、あれどっかで聞いたことあるシーンだな、
あれみたいな。でそのうちそれって本人に聞いたのとか言われそうだし、
いやちょっとねこの回は後で LINE で娘さんに送っておきますけれども
でということはパタチはその共感っていうのは非常に重要だということを認識してる、
うん、
ただし意外とその共感をするということができてないのではないかなということをもう一度確認していく必要がすごいあるのかなと思うんですよ。
ああ、いや共感なんつうものは大事であることは分かってるけども、
うん、
意外とできてないんじゃないかと、
うん、そうそうそう。でね、これなんでできてないかっていうのがちょっと分かりかけてるんですよ。
なんでできてないか、
うん、なんでできないか共感が、
なんで
この間すごいこと起きたんですよ。
大体秋山先生がこういうトーンで言うときは大したことないときですね。
いやいや、この間、ある、はいはい、仕事上の私が問題をちょっと起こしてしまって、
はい、
そのことについてチームメンバーで話してたんですよ。
はいはいはい。
で、そしたらメンバーのサポートしてくれる方がね、ある方が、うん、秋山先生ってこのときって実はこんなことをふうに考えて、こういう気持ちだったんじゃないでしょうかって言われたんですよ。
うん。
でその時にもう思わず本当に泣きそうになってたんですけども、
うん、今ちょっと危なそうですね。大丈夫ですかね。結構大事な話でしたねこれ。
ギリギリ答えてるんですけども、
はいはい、
なんでかっていうと、その方の言語を聞くまでは自分がそういう気持ちなんかなってるんで一切思ってなかった。
ああ、だから本人よりも共感してくれたってやつですね。
そうそうそうそう。それを聞いた時、わあ、俺ってこんな風なことを思ってたんだっていうのを自分が知ったのと同時に、
うん、
それをこの人は感じてくれてんだ。
あ、
でこの私は共感していただいた、深く共感してもらったっていう感覚があるんですよ、
経験がね、この体感があると。
そうすると共感ってこういうことなんだっていうのが分かったっていうか感じたんですよ。
共感を本当にしてもらった人にしか本当の共感分かんないと。
そうですそうです、まあ、それのことを考えるとやっぱり本当にじゃあどうやったら共感できるのかってこうハウではなくて、やっぱりその方が私に対してどういう思いで一緒にその場でいてくれたのかとかね、だからそこの部分でしかないのかなっていうふうに思ったんですね。
テクニカルにどうこうとか、
うんうん、
聞くとか聞くための傾聴術とかそういう話の前に、
うんうん、だからそのテクニックというのは悪いことじゃないしあると思います、質問の仕方とか。ただその前にその方がどんな気持ちでその場私と一緒にいてくれたのかという、もっと言うと私たちはその何のために共感 したいのかってことを本気で考えたことあるのかなって私自身も思っちゃったんです。
お、共感は何のためにするかってことですか。
うんうんうん。
お、
だから私自身がその例えばコーチングをしてクライアントさんに共感すると、もう散々から言ってきたんですけども、
はいはい、
じゃあそれって何のために私は共感したのかなみたいな、共感しようとしたのかなっていう、
ちょっとあえてそのちょっと今話がね、うん、深いところに行きそうな感じをちょっと邪魔するような話になってしまいますけど、うんうん、仕事上での共感って前回の話からの延長ですもんね、あの段取りの話、
うんうん、
決めた段取りを部下が実行してくれないっていうテーマがあったって話でいくと、
はい、
やっぱり段取りを実行してほしいために共感するっていうところになっちゃいがちじゃないですか。
うんうんうんうん。
要は、やりたいことがテーマにあって、これをある意味人を動かすために共感するみたいなのは、技術論としてやっちゃいがちですよね。
やっちゃいがちですよね。
で、それ自体が別に悪いことでもないですし。
悪いことでは全然ないです。で、その中で、例えば、会社の決めた取り組みを実行してほしいから共感してもらいたいって普通じゃないですか。ごくごく仕事とか、うん、じゃあその会社の取り組みを実行することでしたいことが私たちありますよね。そこについて共感してもらえてるのかどうかっていうのがすごい重要になってきた。
ああ、もっと高い目標目的みたいなところにおいての共感が、そうそうそう、うん、あるのかって話ですか。
そうそうそうそう。
ああ、だからなかなか手厳しい話になってきましたね。
それがなかっ だ、まあ、それが、まあ、それが共有できてなかったら、社長って何のために共感してもらいたいのかなとかっていうのが、やっぱり見えて
しまう、ね。わかる。それわかる。怖いですよね。
うん。
なんか、すごい共感してくれてるのわかるんだけど、うん、なぜが見えないと、うん、その共感されることの行為に
心を、どこに持ってかれちゃうのですよね。
いや、そうそうそうそう。
うんうん、
変な怖いペテン師、ナンパ師みたいなのに騙されそうかっていうんですか？
そうなんです。だから、やっぱり私たち人間っていうのは、そういうものをちゃんとキャッチできる力がある。
ああ。あるあるある、思い出す。うん、共感力高いのに、最後の最後共感して、いっぱいしてもらったと思ったら、うん、な、俺すげえ気持ちわかるだろうみたいな感じされると、スコーンと足すくわれた感じで悲しくなる、とかね。そういう上司いますよね。
あとは、いや、なんか本当共感してもらってありがたいなと思ってパッと見たら、もう上司が満面の笑みでどうだみたいな顔されて
る。ああ、いやいや、まさにそれですよ、ね。
なんか、俺はお前の気持ちはわかってるの
か、わかるんだぞ。
いや、そこはゴールだったのとか。
ありますね。
なので本当今後その共感っていうのはすごく大切になってくる。その一方で共感って何のために共感したいのかって非常に難しいテーマに入らざるを得ない
、はい、
だからここが大変で手間がかかるので、私たちはついうっかり共感がいらない AI がいいなと思っちゃうんです
よ。あ、確かにね、共感というワンクッションって言い方していいのか分かりません、ね、いらないですよね。
いらないです。だからオーダーを出すにいちいち共感いらないし、
ああ、
こっちで共感いらないというのは、こっちの気持ちを共感してあげ、共感してもらう必要もないし、相手の AI ちゃんの気持ちを共感してあげる
気持ちないですからね、いらない、そもそも。
だから それよりもなんかきちんとした明確な質問してくださいねっていうのが AI ちゃんのチャット DP の、ね、求めてることなんでね。
なるほど。
もうそうなってきちゃうと、私たちを何のためにビジネスをしているのかっていうのがもう根底的からこう変わってきてしまう。で、やっぱりこの私のポッドキャストを聞いていただいている方っていうのは、やっぱりコーチングであったり、顧客に価値を提供するとか、社員と共に、なんか素敵なものを作っていきたいという、そういう思いの方が聞いているっていうのが私の受け止めなんですけども、
うんうん、
だからこそやっぱりこの私たちが今ぶつかってる問題、共感って難しいよね、でも大切だよねっていうところに対しては、もうこのポッドキャストも何回も何回も皆さんと一緒に考えていきたいし、ぜひそのことについて、いや、ちょっと私はこう思うんですとか、これはどうなんですかみたいなことをどんどんどんどんこう質問していただいて、
共感力というキーワードで集まるものってことですね。
うん、でやっぱりそこに対して、やっぱりこのポッドキャストを通じてもいいので、皆さんと一緒に考えていきたいし、でないとね、このちょっとめんどくさい私のポッドキャストを聞いてる
わけないですよ。確かにね、ややこしいですからね。
うん、
もうちょっと合理的にね、ピュッとやって、ポッとやって、ピャッピャッとお金稼いでみたいなね、
そうそう、
世の中に溢れてる中で。
相手を動かす方法を教えてくださいっていうことのがメインじゃないじゃないですか。
確かにね。共感をして人を動かす方法とかね。
そうそう。
やらないと。いや、本当にね、そういう番組でお付き合いいただいているということは、大体メッセージが、秋山先生もあるということですね。
あるし、皆さん自身もそういうことを一緒に考えていきたい方が、ポッドキャストを聞いてくれてるんではないのかなと思ってますので。
まあ、今のあたりに共感していただいた方は、ぜひ、秋山先生のね、質問とか、いろいろ投げかけて、共感というキーワードを大事にしたいという感じですか、今回は。
そうですね。ぜひぜひ、自分自身も大きなテーマだし、間違ったこともいっぱいやってきたってことも含めてね、あとはその共感していただいたことのへの、なんていう、人間って素晴らしいなって思ったりするわけですよ。
なるほど。アカデミアは違い、共感ですかね。
共感取り組みますか、みんなで難しいテーマを。
しばらく1、2回、3回共感に絞ってやるぐらいもいいかもしれませんね。なんか共感というものに対して熱量を感じたのでね。引き続きまた機会がありましたら、はい、ぜひ質問とかね、なんか相談みたいなのありましたら、はい、共感にまつわるものお寄せくださいという感じで終わりたいなと、
はい、
思いますが、最後ありますか？
いや、なんかこう、あ、自分にはそういう気持ちはあったんだなと
自分の気持ちに自分をね共感したというところです、はい、ということで終わりたいと思います。秋山先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？ 番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。